丸一週間というもの、私は死んだように布団の上に横たわっていました。あの時死ななかったのは、きっとイエス様が命を守ってくださったのでしょう。それから三ヶ月ほど経ち、やっとどうにか元の生活に戻れそうになったある日、夕霧楼の主人がニコニコしながら部屋に入ってきました。
いやあ、たまえ、どうかね。すまんかったね。軍の命令でしょうがなかったんだよ。痛むかね。いや、そこで美味しい饅頭を買ってきたから食べないかい？今日はいい知らせを持ってきたんだよ。お前は朝鮮だったね。国に帰れることになったんだよ。嬉しいだろう。
本当ですか、旦那さん？
本当だよ。ここ一日二日のうちに船に乗れるよ。だから身の回りのものを整理しておくんだね。
イエス様、ありがとうございます。
故国を離れて二年、本当に帰れるなんて嬉しくて嬉しくて、その晩は眠れませんでした。こうして1945年5月、私はナホトカの港から船に乗りました。釜山まではほんの三昼夜、そこから汽車で一日乗れば、私は父母の眠るふるさとに帰れるのです。ところが、丸四日過ぎても陸地は見えず、おまけに船内は異常に暑くなってきました。
なんだか蒸しますね。この船本当に朝鮮に行くんですか？
お前さん、朝鮮に行くつもりかい？それじゃ乗り間違いだ。この船はね、フィリピンのレイテに行く船だよ。
だって、旦那さんが朝鮮行きはこの船だって乗せてくれたんですよ。
あらあら、朝鮮行く船などここから出ちゃいないよ。あんた騙されたんだよ。私たちはフィリピンへ行くんだ。この体で稼ぎにね。
え？フィリピン？
お前さん、夕霧楼だって言ったね。あそこの親父は娘がダメになるとよく他に売り飛ばすって評判だからね。戦況が思わしくないので、フィリピンなどでは部隊を増強していて、女は何人いても足りないくらいだと言うから、お前さんやられたんだよ。かわいそうにね。
体中の力がスーッと抜けて、私はそのままデッキにうずくまってしまいました。
イエス様、どうして？
私の言葉にならない祈りは、暗い波間に虚しく吸い込まれていきました。フィリピンでの生活はひどいものでした。ひっきりなしに襲ってくる敵機の攻撃の後では、相手をする兵士も殺気立ち、時には殺されるのではないかと思うほどでした。人数も多く、休む暇さえありません。一日が終わると体中が痛み、そのままただひたすら眠りたいと思いました。そんなある日、
お前たちはこれから兵士と共に移動する。
私たちはそそくさと軍服を着せられ、トラックに乗せられ移動を始めました。噂でもうすぐ米軍が上陸してくるそうです。そのために奥地に入るのでしょう。そして行く先々で小さな声が与えられ、そこが私たちの仕事場となったのです。軍人と行動を共にしていると、戦争の狂気を直接目の当たりにします。彼らはフィリピンの人々に略奪、強姦、処刑など、本当に恐ろしいことをしていました。現地人の一人に道案内をさせて、とある奥まった窪地のあるところにたどり着いた時でした。
兵隊さん、助けてください。
そんなことをしてみろ。俺たちの居場所がアメリカ軍に知れてしまう。こういう手合いは殺すに限る。今までの道案内、ご苦労さん。おい、新兵、 お前、この銃剣でついてみろ。何？できない？それでも日本軍人か。天皇陛下の命令だ。やれ。
鈴木さん？鈴木さんじゃありませんか。
誰だい？あ、お前は中国にいた玉屋。なんだい、俺が恋しくて追いかけてきたのかい。
鈴木さん、お願いです。その人を助けてください。ここなら安全です。その人のおかげじゃありませんか。どうぞ逃がしてあげて。
よし。おい、そいつの処刑はやめだ。逃がしてやれ。どうせ我々はすぐ移動する。その代わり、おい、玉へ、今晩行くからな。うんと可愛がってやるぞ。
あの時、鈴木さんをかくまって捕らえられた日以来、実はその後生死もわからない彼のために、私は密かに祈り続けていたのでした。でも、わずか半年ばかりの間に、鈴木さんは随分と変わってしまいました。今目の前にいる彼は、まるで獣のようでした。戦争は、こんなにも人を変えるのでしょうか。私は荒々しく彼に抱かれながら、指一つ触れずに私の身の上話を聞いてくれた、あの時の彼の優しい眼差しを悲しく思い出していました。それから一週間経ったある日、私は大地を揺るがすような艦砲射撃の音で目を覚ましました。いよいよ米軍の上陸が始まったのです。私たちはさらに奥地へと移動しました。軍の食料は底をつき始め、食事をしない日が多くなりました。日本からの食料の補給が途絶えたのです。このままでは飢え死にするしかありません。ある日私たちは部隊長に呼ばれました。
夫人の皆さんに告ぐ。今までよくぞ頑張って我々についてきてくれた。しかし戦況は大変厳しいものがあり、もうこれ以上君たちを連れて歩くわけにはいかない。すまんが、ここで君たちを解散する。ただし、君たちも日本軍人であるから、敵の手に落ちるような卑怯な真似はしないでくれ。食料わずかだが置いていく。最後は潔くしてほしい。以上。
冗談じゃないわ。私たちを散々使っておいて、いらなくなったらポイですか？こんなジャングルの中からどうやって帰るんですよ。日本兵のバカ野郎。
ねえみんな、最後まで希望を持って頑張りましょう。なんとかなるわよ。
希望を持って頑張るって？何か当てでもあるのかい？
そうね。亡くなった私の父は牧師で、いつもイエス様はどんな時にでも共にいてくださると言っていた。私はそれを信じて今まで頑張ったわ。だから気をしっかり持って脱出しましょう。
その時そこにいた女性は5人でした。そしてそれから約1ヶ月にわたるジャングルの逃避行が始まったのです。食料はわずかな米と蛍光食1週間分。生の米を少しずつ噛みながら飢えをしのぎ、蛍光食はいざという時のために取っておきました。ジャングルは暗く、雨に濡れると着物は乾かず、次第に体力が衰えていきます。そしてジャングルで恐ろしいのは、ヤマヒルの襲撃です。ヤマヒルは大きく、体に吸い付くと血を吸って膨れ上がります。ナイフで切り裂き剥がすと、傷口が膨れ上がり、ザクロのようになります。やがて、蛍光食に手をつけ、それもほとんど食べ尽くすと、トカゲや虫、木の根なども何でも食べました。それでも私は、わずかな蛍光食を残して持っていました。ジャングルには、ところどころに日本兵の死体が転がっています。そしてそのあるものは、足の肉が切り取られていました。ある日のこと、
誰か来るわ。
アメリカ兵かしら。いや、日本人みたい。日本語話してる。
よかったじゃないの。きっと助けてもらえるわ。
おい、女じゃないか。
久しぶりだな、女に会うのは。
あ、鈴木さん。
お、たまえ。お前まだこんなところにいたのか。
私たち日本軍に見捨てられたんです。どうぞ連れてってください。
お前ら食料は持ってるのか。
いいえ、もう全部食べてしまいました。
そうか、それは残念だったな。食料があれば連れてってやるが、なけりゃ足手まといになるだけだ。
鈴木上等兵殿、いっそのことこいつらを食料にしてしまっちゃどうでしょうね。どうせ生きて帰っても日本の恥、お国のためにはならないんですから。
何言ってんだよ。お国のため、お国のためって、今までお国は私たちのために何をしてくれたんだい。人をおもちゃのように扱いやがって、いらなくなら捨ててしまう。食料なんかたとえ持ってたって死んでもやるもんかい。
おお、食べ物を持っているのか。それなら出してもらおう。それでなきゃお前たちを殺して。
やめてください。私の食料をあげます。
たまえ、お前は物持ちがいいんだな。お前みたいな奴を女房にしたら幸せになれるぜ。
鈴木さん、あなたは随分と変わりましたね。初めて会った時のあなたはそうじゃなかった。
戦争が変えたのよ。俺だってこんな風にはなりたくはなかった。だがな、軍隊にいたらみんなそうなんだ。綺麗事じゃ生きてはいけんのだよ。
鈴木上等兵殿、こんなところで手間取ってちゃフィリピンのゲリラに見つかりしませんか。
そうだな、たまえ、すまんが食料もらっていくぜ。
玉江さん、やっちゃダメよ。あなたが食べるのを我慢して今まで持ってきたんじゃないか。日本人はか弱い女のものを取り上げて恥ずかしいと思わないの。
うるせえ、こっちに起こしやがれ。
その時でした。潜んでいた敵に撃たれたらしい鈴木さんが私の方に倒れかかってきました。でも私自身も肩のあたりに痺れるような痛みを覚えて、そのまま崩れるように倒れると意識を失ってしまいました。